にちは、 KNT365 へようこそ。このポッドキャストでは私たちの日常の会話やインスタグラムやツイッターでは書ききれないことをお話ししていきます。記念すべき第1回、この番組への質問や感想はツイッターでお待ちしています。ハッシュタグ KNT365 でツイートしてください。いただいた質問や感想へのお返事はインスタグラムの何かでお返事していきます。私七子とじゅんさんの社長のじゅんさん、すみれさんでお話ししていきます。私は KNT365 で SNS オンラインストアの運営やデザイン、あらゆることを何でもやっている人です。じゅんさんは KNT365 の社長さんです。すみれさんは最近 KNT365 にジョインしてくれた現役女子大生です。いいな、羨ましい。
はい、始めましょう。
よろしくお願いします。
はい、
はい
はい、はい。
ちゃんと上げていかないと朝、今は10時55分ですが、
ちょっとね、頭の回転悪いんだよね、この時間帯。
土曜日です
ね。土曜日ですね。今週も頑張ったね。
まだです。
まだ、
すいません。まだ
まだです。まだまだですよね。
はい。
はい、
それでは初めて行きます。
はい、お願いします。
すみれさんだ。
はい、すみれです。よろしくお願いします。じゃあじゅんさんに質問なんですけど、
いきなりですね。いきなりです。世間話とかはね。
世間話します。
はい。
ちょっと雨がこれから
増
えますね。
梅雨ですね。
シーズン的にね。
はい、
そうですね。そうですね。すみません、しょうもないこと言いました。質問どうぞ。
質問しますね。
はい。
これは皆さん気になってると思うんですけど、じゅんさんが KNT365 を始めたきっかけを教えてください。
きっかけね、きっかけね、まあなんとなくね。
ちゃんと話してください。
なんとなくいいかなと思ってねって言ったら怒られるんですよね。
はい、なんとなくじゃなさすぎます。
なんとなくではできない。
芸歴長いんで。
芸歴。
もうアパレルの業界というか、こうものを作って、そのファッションに関するものを作って、販売するという業界に入ってもはや30数年になるわけでございますよ。で、もともと21歳ぐらいから中国に出張し、中国で服飾雑貨、ファッションに関する主に雑貨バッグとかを作って日本に輸入して、それを、卸売販売するという仕事をずっとやっていたわけでございますね。で、2002年には自分の会社を作って、これも自分の得意技がすごくはっきりしてたんですけれども、カゴバッグという手編みのバッグが自分の得意技だったんで、中国の奥地へ行き、自分たちで企画した商品を農民の方々に作ってもらい、それの生産管理を行い、いろんなひどい目に遭い、いろんなすごい経験をしながら日本に輸入して、でそれをこう日本のセレクトショップさんとか、チェーン店さん、いろんなチェーン店さんとかに卸売る仕事をずっとやっていたんですけれども、こう数年前からもうちょっとこの仕事の今のビジネスモデルというのは多分すごく大きく変わるぞっていうことは肌で感じていまして、その大きくビジネスモデルチェンジをこう行ったのが割と最近の話で、それが KNT365 なんですけれども、それが、ようやく去年から形になって販売を開始したというような、ざっくり言うとそんな流れでございますね。
ありがとうございます。
ちなみに、
はい、
はい、質問いいですか。
はい、質問どうぞ。
はい、その2002年にカゴバッグを中心のブランドを始められて、
はいはいはい、
その当時はカゴバッグが流行っていたんですか。
今 今のような一般的なものではなくて、あのカゴバッグというものがファッション的にちょっといいねってされ始めた時代ですが、一般的にはまだその頃、あのカゴバッグってどうやって作るか知ってますか皆さん？
わかんない。知らない
です。知らないですよね。はい、ですよね。あれは本当に1から10まで手で編むんです。いろんな素材がありますけど、この手でこう紐を縦横に立体にこう組んで編んでいったり、かぎ針を使ってこうそこを四角に作って、そこから立体にこう編み上げていってっていうような、まあ、全部手作業なんですよ。でこれはどうやってたくさんの本数を生産するかっていうと、工場の中でみんなんかたくさんの人がカーって編んでるわけじゃなくて、農民の方々が材料を農家家に持ち帰って内職なんです。で農民の内職が基本なんですね。これは世界中どこのカゴバッグも同じなんですけれど、要は工場の中で作ってるわけじゃないから、生産管理がむちゃくちゃ難しいんです。
難しそう
むちゃくちゃ難しくって、でその当時はまだカゴバッグって可愛いけど、そのビジネスとして載せるには生産管理無理だよって言われていた時代だったんです。でそれをこう、いや私の会社生産管理できますよ、品質管理もしますよ、納期の管理もしますよっていうのが私の会社の始まりです
ね。へえ、それでどうやってされたんですか？その今までやってる人がいてそれを真似するっていうわけじゃなかったってことですよね。
その前に私は香港に住んでいて、香港の会社でバッグを作ってたんですね。で日本に輸出する仕事をしてたんですよ。で中国の方々と一緒に仕事をして、で生産管理ってどうやってやるのかっていうことはそこで叩き込まれたんです。でなんとなくその前の段階、日本で仕事してる時にカゴバッグはちょこちょこやって、今では考えられないような100個発注したのに200個できてくるとかいや普通 S サイズ頼んだのに LL サイズがやってくるとか、普通納期間に合いません、早く送ってくださいって言ったらハンドルがついてないものがやってくるとか、もう本当にそんな世界だったのですが、なんとなく香港で仕事してる間に、あ俺多分できるなって分かってたんですよ。こうやって押していけばなんとなく管理できるんじゃないかなと思って、で日本では多分あれ売れるよなっていうの分かってたんで、っていうのがそのラウゴアという会社の始まりですね。
セレクトさんとか卸売はどことか教えてもらえますか？
だいたい
結構聞いてくださってる方も知ってるところありますよね。
いやそれは皆さんがよく知ってるようなセレクトさんだったり、このアパレルの業界では有名な大きな会社とかはもう全部やってました。
すごい、
全部やってました。全部やってました。口座は全部ありました。全部あります。本当に
バック界の重鎮ですね。生きる化石。
化石死んでない
生きるパイ、バック界のパイオニア、生きる伝説、生きる化石、
生きる伝説、
いやまだ生きてるから伝説ではない。
死んでない。
化石、
化石
生きる、
いやその標本じゃない。
何ですかね、生きる
言葉のチョイス。
生きる
生きる。
今日はなんか雨なので、
はい、
なんかちょっと
雨のせいにしない。
いや雨に弱いんです。
雨に弱いですよ
七子さん。もうすぐ分かりますからね。明日雨かなっていう、皆さん機嫌悪いし明日雨かなって言ったら本当にそうだった。
えすごい。10年前から分かるってことですか？
いやいや、だんだん分かってきました。
だんだん分かって、
はい、
結構降ってないのに雨ですねって言ってくれた気がある最近、だからそれで自分はその悪くしてるつもりがない時もあったりするのとか、自分でこうなんか出してるつもりはない場合が多いんですけど、そう言われるからなんか、あ、純さんに嫌な思いさせてるかもしれないと思ってちょっと気をつける。
もう慣れました。
慣れたんですか。
はい、すみれさんも雨を感じやすいんですね。
はい、私ももう感じますね。でもやっぱ低気圧とか、
はい、
体調にも出ますし、
出ますよね。
それが機嫌にも関わってきますね。
でもそれってそのなんか今この気候変動でその天気がものすごい変わりやすくなってるし、まあ、異常な雨とか暑いとか寒いとか、うん、それに気候変動不安症っていうんだったっけな、なんかそれでなんかなんだっけ、その気候変動に対してすごいなんかやばいって思っている気持ちと、あのなんかその気圧とかその天気の影響とかを受けてちょっと鬱っぽくなってる若者がすごい増えてるんだ。ちょっと違ったらあれですけど増えてるんだって。
だからちゃんとそういう人が一定数いるってことです
ね。いるってことです。だって昔より天気の変化はすごい激しいし、雨もものすごい増えてますよね。
絶対あると思います。私が子供の頃、あの台風はもちろん来ますし、あの雨の日ももちろんありますけど、なんていうの、突然大雨が降るとかっていう経験ってあまりないんですよ。あの例えばこう亜熱帯の地域とかアジアのこう島とか行くと、あのスコールのようなものが降ってっていう経験はみんなあのその地域の人あると思いますけど、なんか私の子供の頃感覚で言うと、日本ってすごく気候変化したなって本当に思います。こういうゲリラ豪雨とかがしょっちゅう来るってあのなかったなと思うので、なんか全体に体がついていっていないんだと思うんですけど、はい、
絶対ありますよ。
てかなんかもう雨とかもすごすぎて土砂崩れ起きたりとか、
なんかもう普通でしょ。だけどそういうもんではなかったような気がする。
じゃあ私たちは感じてるこの不快感は、
間違いじゃないってことだし、しょうがない。ただそれをなんかどうやって向き合っていくかみたいなのはすごく重要というか、重要なポイント。
いや、気のせいだよ、しっかりしろよっていう事柄では
ないですね。はい。とかなんかお天気気分屋さんとかお天気屋さんって言われるじゃないですか、ちょっと前の言葉だと。
確かに。
でもそれってちゃんと。なんて言うんだろう、だって人間だって自然の一部だし、なんかそのもう地球に生きてるから、その気候だったりとか天気だったりとか、その気持ち、世の中の不安みたいなものだったり、嬉しいとか、そういうのを感じるのとか影響を受けるのって当たり前で、ですよね。当たり前ですよね。
そうですね。
だからそれを無視しちゃいけないと思うんですよね、逆に。なんか無視してるとから、無視して生きてる人が増えてきちゃった、その自分の本当のこう心の中の何か地球から受け取ってるメッセージみたいなのを無視し続けてるから、地球温暖化進んでいったし、なんか大事なことが忘れられてるみたいな世の中になったんじゃないかなって思いますけど、わかんないですよ、私はそう思う。
確かにその自分の本当の感じてるその気持ちをこうどうにか気にしないっていう風にする人が多すぎて、もう気にしないっていうのが普通になっちゃってる。本当は気になっていいのに
受け取れなくなってる。子供がすごい感受性豊かなのとかにで、本当は大人もそういう能力があるけど、ただそれをシャットアウトしてるだけで、人間にはもともと備わってる能力の一つかもじゃないですかね。
確かに。
そうですね。
そう思います
よ。そう思います
か。そう思いますよ。
ちょっとはい、あとそうそう。
全然関係ないかもしれないけど、あの最近って地震来るときめっちゃ 地鳴りっていうか。
この間
素晴らしかった。
先週？先々週？
先々週かな。先週。
あの地震変でしたよ。なんかすごい近い揺れ方をしてたんですけど、前震というかその本震の前に来る揺れ方がすごい変だな、この揺れ方っていう感じがしてたんで、なんかトコトコって何十秒かあって大きいのがガガガッと立ってきたんですけど、その前震の段階で私子供と遊んでいたんですけど、なんかもうこれ絶対やばいからって言って子供を押さえつけてました。絶対来る来る来る、やばいの来る。なんかね、私大体ね、大体ね、その地震が来た時に大体の場所と規模分かるんですよ。
え？
そう。あ、これ福島で3とか、あ、これ千葉で4とか、大体当たるんです
よ。すごすぎる。
すごいよね。
大体。
なんか来るのも大体なんか分かる。あ、今日とか地震気をつけた方がいいよって。
あ、それは何をもってそう思ってるんですか？
阪神大震災の時私神戸にいて、で東北の震災の時は東京にいたんですけど、揺れ方で遠いとか近いは分かるんですね。で、遠いとこで揺れてる感じの揺れ方で大きい時は、遠くですごい大きいのが起きてて、で同じ震度3でもその近いところの揺れ方って縦揺れ的なものがあって、遠いと横揺れ的なものがあるんですけど、縦揺れで震度3とかだったら、あ、これ絶対近いから多分千葉だなとか茨城だなとか。
すごいよね。
すごい。
もうこの間の先々週のやつはあんまり経験したことがない揺れ方だ
ったので、ちょっと変でしたよね。
でも最近地震が大きすぎてるから、なんか
怖いね。
怖いし、本当に地震来る時もでも私も分かんないけど分かるようになりました。ゴーって言ってる、なんか音がするじゃないですか。それであ来るって思ったら大体来るから。でもそれってやばいですよね。みんなが地震来ることをなんか予測できちゃうってやばくないですか？大きすぎてて
怖い怖い怖い怖い怖い。
でも備えていたら無難に終わるって言いますよね。
はい、
でジュンさんいつも言う、なんか地球、やっぱさっきの話とつながるけど、人間の心も地球も自然もなんかつながってるから、なんかその例えば人間がなんかちゃんと用心しておけば地球さんはそれを分かって起こさないとか、ちょっとそれたりするんですよね。
そうらしいですよ。量子力学的なものらしいですけど。
何子学的？
量子力学。
量子力学。
そういう学問は、すいません、ここなんかね、
電車の
真上を電車が通ってるんで、たまにガーって。
結構もう通ってますね。
すいません。なんか世界中のいろんな場所の、あれだって30何箇所だったかな、もっとあったのかな、ちょっと本当に忘れちゃいましたけど、コンピューター上に乱数表をずっと流している場所があって、乱数といっても0か1の数を01010101010101010101みたいな感じでずっと流し続けている、それを観測している場所が世界に何十箇所かあるんですね。で、例えば戦争が起きましたとか大きな災害が起きましたっていう時には、その普段00000000ってなってるやつが突然乱れるんですよ。なんか01110001111とかみたいな感じで不規則な感じにぐちゃーって結構世界中がなるんですね。これっておそらく人の心理とかが、その何かわからない、自分たちではまだ計測がちゃんとできていない何かに影響を与えているということを証明するための実験らしいんですけど、起きるのは間違いないですって、世界的に大きな出来事があると、そういうことが地域的にも起きるし、全世界的に大きなニュースだと必ず起きるんですって。人の心理って 地球の影響を受けているし、自分たちの心理が地球に影響を与えている。なんか植物に話しかける方が植物は育つみたいなのと同じ感じで、
めっちゃ話しかけてますか？
めっちゃ話しかけてますよ。
この植物やばいですよね。
やばい。
でここの植物の話ね。
そう。そう、あ、じゅんさん。私が、そう、ケネディのオフィスには結構な植物、大きめなのから小さめの植物ちゃんたちがいっぱいいるんですけど、みんなに名前がついてて成長が本当著しいんですよね。なんかそう、一番大きな子はジャンボちゃんっていう名前の、
これですか、
はい、そう、エバーフレッシュかなっていう、なんか夜になると葉っぱがこう縮んだりとか、でこの子はジュンさんのことが大好きで、ジュンさんがなんかどこか出かけてて朝来るの遅い時とかはずっと閉じてるし、ジュンさんが早く帰る時とかも本当閉じるのが早い葉っぱが、
なんか夕方になると見事に寝ちゃうんです、
うん、
朝になると開いてるんですけど、あの開き具合で機嫌が分かる。
分かりますね、うん、水欲しい時もすぐ閉じてますよね、うん、
え、すごいですね。
で最近のじゅんさんのお気に入りの、
そうそう、そうそう、なんと、うん、あの窓際に釣ってあるなんかちっちゃいやつの一番向こう側にいるのがネペンテスっていう食虫植物、あの虫とかを食べちゃう植物なんですけど、なんかその虫を取る仕掛けのなんか壺みたいなものがポロンって出てくるんですが、あれうちに来てからもともと買った時に3つついてたやつしかなかったんですけど、昨日の朝見たら新しい子がポロンポロンポロンって出てたんですけど、私あの子に毎日霧吹きで水をあげるんです朝一に。だから毎日見てるんですけど、昨日突然ポロンって出てたんで、まさか
ね、一晩で
一晩で
3センチぐらいはありますよね、あの実が。
もっとあります、もっとあります
。なんか結構もう枯れてきちゃったりして、あーなんかちょっとダメかもって思ってたんだけど、じゅんさんの、あの思いが伝わったみたい。
すごい。あの子本当にあの反応が早い、わかりやすい、
うん、
すごい
面白い、
面白い。
だってもうここの空気が良すぎて、まあ、これは初めてここのここに来させてもらった時から思ってたんですけど、空気がいいです皆さん
ちょっと荷物が増えてきちゃってますけどね
荷物だらけですけどね。
そう、であのちょっと戻りますけど、KNT の、
あ、戻った。
KNT って始まっ、ジュンさん KNT にそのラウゴアさんから KNT を新たに始めることになったきっかけまでお話しされてましたっけ。
きっかけはまだ喋ってないですね。ですよね、
うん、
ですね、あの簡単に言うと、うんうん、少しは社会にいいことだったり、少しは地球にいいことだったりっていうことをなんかちゃんとやれる会社にしていこうっていうふうにもう決めたんです。でこれ決めるきっかけっていろいろあるんですけど、真っ先に思い出すのは、この前やっていたラウゴアという会社ってアメリカのニューヨークのショールームを持っていて、年に2回あのニューヨークのファッションウィークと言われるシーズンにあのもっと大きな展示会がいっぱいあるので、その大きな展示会にも出展してたんですね。で、初めて1年ぐらいの時はこの頃 D&A というデザイナーズ&エージェントというすごいかっこいい展示会に出展していて、これはそのファッションウィークの間ものすごい大きな展示会とか、 何種類か展示会が同じ週に同時開催されるんですけど、その D&A ってすごい高感度っぽい、今でいう B2C ブランドみたいな感じの、まだ小さいけれどすごく感度がいいねっていうブランドが集まる展示会で、それに2回参加して、で結構いいお客さんが、おお、こんなお客さん取れるんだ、俺たちすげえぜって思っていたんですけど、3回目の審査で落ちたんですよ。で、その落ちた理由を、なんかすごくそれは残念だったので、ちょっと一生懸命こう主催者に聞いてみたんですけども、あんまりこう、主催者もはっきりしたことは言わないんですけれど、まあ、やっぱりちょっと考え方が違うと。で、今にして見れば思うんですけど、その D&A に参加してる人たちって、もうすでに、なんか白いシャツばっかりいっぱい釣ってて、こんなの需要あんのかなって思って、でたらオーガニックコットンの製品しか扱ってないブランドだったり、うん、そのアメリカの中でその亡くなりかけてる職人さんを使った技術の商品を使ってるブランドだったり、ものすごく古い機械を使ってその生地を織ってみたいなことをやってるブランドさんだったり、その頃はおしゃれだなっていう観点でしか私は見てなかったんですけど、もうすでにその段階で、なんかこう社会貢献的な意味合いだったり、地球に何か少しでもいいことだったりっていう会社のポリシーがはっきりしているブランドしか D&A をやりたくなかったんですね。
それって何年代ですか？
2010年ぐらいですかね。
2010年、なんか最近でこそそのオーガニックコットンしか扱ってないとか、竹の素材ですとか、それで白いシャツしか置いてないとか、その地味な色の下着、オーガニックコットンのっていうのが日本でもやっと見れるようになってきましたけど、もう10年以上前からアメリカではそういうことをやっていたっていうことですよね。
なんかその地元の何かを使ったブランドだったり、その素材自体にポリシーがある、会社のポリシーがはっきりしてるっていうブランドっていうのが、なんていうのかな、こうファッショナブルであるし、その世の中に必要なものってそういうことじゃないっていう要素は、もう欧米では10年以上前から出てましたね。フランスで展示会参加した時も感じました。そういう会社のポリシーがあるブランドがすごくよく見えるなっていう。
2010年代に、もうアメリカではそうなってたってことは、今また10年経ってどうなってるんですかね。
で、それを日本でこうもうずっと言ってたんですよ。絶対こういう世の中になるから、そのまして我々ファッションやる人間はそういうことに対して敏感にそこに反応して、そこにそのちゃんと投資をして、そういう方向にならないと絶対ダメだっていうことはすごく言ってたんですけど、でそれって売れんのっていう反応しかないんですよ、日本って。それエコやることによって売れんのみたいな、それはまあ言ってることは分かるけど、それって難しいよねっていうのでこう終わっちゃっているっていうのが今でも私は現状だと思います。
今でも
ほとんどの会社さんは、ほら世の中 SDGs だからそれに貢献、参加しなきゃいけないって世の中がなってきたし、政府もそう言ってるからちょっとやってますっていう後付けの会社がほとんどで、その会社のポリシーとしてやってるっていう会社は新しく立ち上げた若い人の会社しかないと思います。
そこにそのいわゆる投資する年代の人たちは、現状投資してないっていうのが日本の現状、どうなんですかね。
自分でこう思ってたのは、アジア圏ではそういう会社のポリシー、地球だったり社会に貢献しようっていうポリシーっていうのが そのセールスにはつながらないんだなっていうのはすごく感じていたんですが、でも絶対そうなるはずって思って、うん、KMT365 を作ったんですけどね、うん、でもやってみて驚いたのは、うちの商品かわいいから買ってくださるし、商品がいいから買ってくださるんだと思うんですけど、
はい、
驚くほどそのお客様がその買ってかわいいから買ってくださって、これって再生したペットボトルからできてるバッグなんですっていうコメントが驚くほど上がってきてくれたんで、なんかすごく、あ、なんだ業界の人は分かってないけど一般の人は分かってんじゃないかっていう感覚と、そういうコメントを積極的に寄せてくれる人たちが若い。
確かに、
いわゆる適切な言葉か分からないけど Z 世代と言われるような年代の人たちはもうストレートにその反応が返ってくるので、なるほどねって、すごく敏感に反応してくれるねって思ってます。
私もありがとうございます。一ファンそうですね、なんか嬉しい、なんかこれ KNT のアイテムを通して環境にちょっと興味を持ち始めましたとか、可愛くて買ったらペットボトルからできてるんだすごいっていうのもすごく嬉しいし、その普段から環境を意識してる人たちが、そのうちの商品っていい言い方あんま好きじゃないけど、あのニッティやマムとかを選んでくれるのがすごく嬉しいですね。なんかなんて言うんだろう、結構選ぶの大変だと思うんですよね。なんかあもうこっちの方が可愛いけど地球に優しいのはこっちだからしょうがないこっちに買おうっていう選択をしてる人が結構意識高い人は多いんじゃないかなって思うんですよね。は高いけど環境にいいのはこっちにしよう、こちらからこっちにしようとか、なんか若干こうなんて言うんだろう、まだ我慢しなきゃいけないみたいなことがあるかもしれない中で、なんかすごい積極的に、なんかケンティのアイテムめっちゃ可愛い、めっちゃ欲しくなるいっぱいみたいな感じで言ってもらえるのが分かりますか、なんか嬉しいですよね。
でも多分その私も一使ってる身としては、そのなんかやっぱり自分だけじゃなくて広めたくなるっていうのはすごいあると思うんですよ、使ってる人として。
あとその目に見えない要素なんですけど、うちって自社工場なんですよ。自分で、生産する設備を買って生産をするスタッフがいてっていう形を、日本の中に小さな工場を作ってそこで生産をしているんですけれど、日本のアパレルの 99% は、中国を含む、外国の協力工場に生産を依頼してるんですね。でここじゃあ何が、なんで私わざわざ自分で投資をして自社工場を作っているかっていうと、まあいろんな理由があるんですけど、一つにはちょっと先端技術的な設備を使うことによって、生地を裁断して作るっていうやり方をやめまして、糸から商品を作るっていう作り方のその設備を入れて、裁断するときに必ず出る裁断ロスのゴミを、これって大体平均するとどんな商品でも 15% ぐらいは、 15% から 20% ぐらいはゴミとして出ちゃうんですね。
裁断ロスっていうのは、その例えば糸じゃなくて生地だったら、その余るところ、
そうですそうですそうですそうですそうですそうです、
そうです、で糸の方がそのロスはかなり少ないので、その生産の時に出すゴミっていうのをもう減らそうっていう考え方をしてるのと、あと日本国内で小さい工場を作ることによって、できるだけコール&レスポンスではないけれど、自分たちが思った商品をすぐ作ろうとか、お客さんがこれ欲しいって言ってくれた商品をすぐ作ろうとかっていう、もっとお客さんに近い事柄ができるはず ていうのがあったんで、もうメイドインチャイナが悪いとは言わないけれど、日本のアパレル製品って 99% 輸入品なんですよ。で、この状況多分絶対変わるはずっていうふうに私はそのコロナの前から踏んでいたので、日本国内で作れる体制を、自分たちで自由に作れる体制を作りたかったっていうのがあったんで、工場を最初に作っちゃったわけです。
でも本当にその通りですよね。このコロナでなんか結構アパレルとかも
すごく苦しんでる、
遅れちゃって、入荷が遅れちゃうっていうのが当たり前にあるじゃないですか。
で、その外国でなんで作るかっていうと、安いから作るっていうのが最初だったんですけど、日本は長いデフレから脱却できなくて、もっと安いの、もっと安いのっていうのを作ろうとしていて、でそのどうやって安くするかっていうと、品質を悪くして量を増やすんです、品質を悪くして量を増やして、値段を、単価を安くして輸入するんですけど、そもそもそんなに絶対売れない量を作っちゃうんで、うん、50% 以上をまた廃棄してるんです。
で、実際その 50% 廃棄前提で作って輸入して、そのうちの半分弱ぐらいですかね、正規の値段で売れるのは。あと残りの半分はセール。
その残り 50% は、廃棄ゴミとして、なんと輸出してるんです。
廃棄ゴミとして輸出、
はい、アパレル製品ではなく、うん、日本の場合はゴミとして輸出してるんです。これが実態です。
そう、
第三国に輸出しちゃうんですよ。
これはまずい、
まずいです。
というか、なんかそれを当たり前でもそれが今の当たり前ってことですよね、
うん、でもっと安くしなきゃいけないから、もっとたくさん作ってもっとゴミ出してるんです。それが日本のアパレル、世界のアパレルって言ってもいい。ファストファッションの弊害は、ものすごい量を作ってものすごい捨ててる。
で、第三国に輸出された洋服たちはどうなるかっていうと、まあ、そのちゃんとリサイクルされるわけでもなく、その、なんだろう、服がない人たちも余るほどの服なので、結局放置されてもうゴミの山みたいな。でそこでもう化学繊維で作られてるような有毒ガスが出たりとかして、そこに住む人たちに害が出たりとか、まあ、地球に害を及ぼしている。
ちなみに2018年か19年の統計、どっちか忘れちゃいましたけれど、日本向けに、生産されたアパレル製品の枚数って38億枚です。
38億枚ですか？そんなに長く
買うわけないじゃん。
日本の人口が
3000とかです。
38億枚
びっくりですよね、
うん、なんか一生懸命作ってる人にはあれですけど、無駄ですよね、
う
ん、
本当に。
もうなんか完全にバッドスパイラルに陥っていて、で業界としては景気が悪い、売れないって、いう話になってるんですけど、売れるわけないじゃん。
売れるわけない、
いや絶対そんな、みんな
服買わない、
服買わない。
だって、ね、海外は お給料がこうどんどん上がっていたりとかしてるのに、日本は30年変わってない、お金もそんなにあるわけじゃないのに、なんか高い服とか買うわけないし、
そうだから、まだほんの小さなその KNT365 っていう会社ですけれど、私はこの組織でちょっと世の中変えようと思ってます。
そうですね。
まだそのちょっとしたバッグとかを作ってみんなに喜んでいただけるように一生懸命頑張ってるっていうことですけれど、 これから靴も作るし服も作るしキャンプ用品も作るしペット用品も作るしっていうつもりでいるけど、物作るだけじゃなくて、正直学校とか作りたいし、リゾートとかも作りたいし、なんかみんなコミュニティが楽しんで生産と消費とをちゃんとこうきちんとやれる場所みたいなものをちゃんと作りたいなっていうのが我々の野望なのかな。
野望です、
野望、
うん、
そう。イーロンマスク超えたい。いやだって日本だって絶対できるから、なんか戦後その日本を復興させるためにものすごい頑張った人たちがいて、世界から認められる日本になっていったけど、今やもう後進国みたいな感じになっちゃってるし、どこ行っても今500円でランチ食べれるとこないっていうし、なんか日本の人は中国への印象ってものすごい悪いし、私もジュンさんに教えてもらうまでは知らなかったけど、中国のものってものすごく品質がいいし、前とすると日本のものよりも品質がいいとか、スピードだったり技術だったり環境へのその取り組みも中国の方がすごいしっかりしてる部分がたくさんありますよね。
そうですね、品質のことについて言うと、彼らはその例えばアフリカ向けの品質とルイ・ヴィトングループ向けの品質って使い分けれるんですよ。アフリカ向けにものすごく安い単価のものを作ろうと思ったら、そういう品質の商品を作る力があるし、実際 LVMH グループのルイ・ヴィトンブランド以外のものはもう中国で作ってますよ。グッチだって作ってるし、プラダだって作ってます。
知らないだけ、報道されないだけで中国の発展ってすごいし、
契約上作ってるって言えませんけれど、私現場に入ったことがあります。もう最先端工場です本当に。
それは、
はい、
見せたくない、中国は見せたくない、それとも日本が、日本のメディアが取り上げてないですか。
日本のメディアがその中国の現状っていうのを、語るときに、要は日本人が見やすい報道だけにしたいっていう風潮がものすごく強いし、政府からもご指導がいろいろあるんだと思うけれど、中国ってひどいよねっていう報道ばかりされるのは、日本人にとって都合のいい話しか報道してないからです、
だから私たちが知らないその最先端など、
もう明らかに最先端ですよ。
そうですよね。どう考えても、
びっくりしたもん、淳さんにその中国の写真、その田舎の方の工場があるところらへんの写真って言って見せてもらった写真が想像を超える都市だったからびっくりした。すごく高いビルがあったりとか、
今私の想像はなんか田んぼ。
そうそうそうそう。でも、ね、
そういう場所はもちろんあるます。日本でもあるのと同じように、だけど例えば、5年前とか6年前とかの段階で、財布を持ってる人ってほとんどいないんです
よ。それもそうですよね。
はい、ありとあらゆるものはその WeChat Pay かアリペイで何でも買えるし、人に対して何か送金するとかも大体携帯でやりますし、そうだな、なんかこう街のその屋台みたいなところも WeChat であるし、現金を必要とする場面ってもうほとんどなくなっちゃってました。でそれが1年ぐらいで中国全域に広まったんで、スピード感たるや本当に恐ろしいものですね、
はい。
ちょっと復活しますけど、
はい、
そうですね、コロナの前の年ぐらいまで私年に10回ぐらい中国はずっと
行き
来してたんですけど、もう本当にちょっと田舎に行けば風力発電用の風車がもうどこ行ってもありますし、もう田舎行ったら町の街灯って大体太陽光パネルがついていて、もう太陽光パネルで吸収した電力で街灯って成り立ってるし、
日本じゃ
それ見たことないです
。日本にありませんよね、風力発電。
また何かの機会に話しますけど、うん、中国ってものすごい量のゴミを出してることも、まあ、確かなんですけれど、うん、ものすごい再生をもともとやってるんですね、
うん、再生エネルギー
というよりはそのものを再生して別のものに変えるっていうことはものすごくやってるので、うん、ある意味そのゴミを出さないんですよ。
これもちょっと気になりますよね、
うんうんうん、なんか全然知らない、
全然知らないと思います。彼らはお金のためにという面はすごく強いですが、何かゴミを再生して別のものに変える能力はものすごいです、
うん、
これちょっと次回詳しく聞きたいです。
はい
はい、
こんな感じですかね。
もう結構1時間近く喋ってません？
多分喋ってます。
はい、
なんか聞いてくださった皆さんありがとうございます。こんな感じです
いません、よもやま、よもやま、
よもやまぎ、
うん、あのすいません、昭和の言葉でした、ね、ごめんなさい。
すみれさんは平成生まれですよね、は
い、平成12年生まれです。
12年、
Oh my God、
ミレニアムです。
こないだじゃん
ミレニアム世代。
あ、はい、2000年生まれなので
中国語でリンリンハオ、
リンリンハオ、
2000年代生まれですか、はい、リンリンハオ、ジュリンハオ、リンリンハオですね。
平成、
90年代生まれ、2000年代生まれ、パーリンハオ、ジュリンハオ、リンリンハオ、
リンリンハオ、
リンリンハオ、
リンリンってなんか可愛
い。
パーリンが80年代、ジュリンが俺なんかっていうの関東語っぽくなってます、ね、80年代、90年代、2000年代みたいな、そういう時代 そのこの世代はっていう言い方をすると、
へー、結構そういうくくりで話があるのです
ね。あります、あります、あります、あります、すごくあります。
へー、それってやっぱりその年代によって全然考え方だったり生活が違うから、
違う、本当に違う、
成長の裏側にある、
はい、
その露骨な違いみたいな、
本当にあります。
ジュリンハオ、私がジュリンハオ、リンリンハオ、
リンリンハオ、
かわいい、なんかかわいい、
パンダ
じゃあリンリンっていうあだ名にしたらいいかなハオは何ですか、
なんだろう、
生まれる、
よくわかんない、
ハオ、リンリン、
しかも正しい発音じゃないんで
じゃあすみれさんはリンリンにしようか。
マジで。
リンリン。リンリン。だってスーちゃんとか言われるでしょ。
あ、言われますね。
でしょ。だからリンリンにしよう。
うん、あ、かん、嬉しいですリンリン。
嬉しい。
はい、可愛いから。
可愛いの。
うん。
じゃあ次からリンリンにしよう。
はい、お願いします。
で、そうです。今日はここまで。ありがとうございました。これからもあの KNT のきっかけだったりとか、まあ、毎日起こっていることだったり野望みたいなことは、いろいろお話ししていく、いきます。感想や質問、こういう話題聞いてみたいみたいな、なんだろう、リクエスト、リクエストなどは、Twitter でお待ちしています。ハッシュタグ KNT365 でツイートしてください。いただいた質問や感想へのお返事は、まあ、Twitter でももちろん、ポッドキャストで取り上げたりとか、インスタの何かでお返し、お返事していきます。それではおしまい。ありがとうございました。
ありがとうございました。
バイバイ、
バイバイ。